さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は宗教改革時代の第1回目で、ドイツ編を学びたいと思います。宗教改革という動きはヨーロッパの、至るところでほぼ時代を同じくして起こったものです。もちろん一番最初に始めた人はルターですけれども、大体この似たような素地というか下地、起こってもおかしくないというようなことがありましたので、ほとんど同時と言っていいよいでしょうね。もちろん他の動きに影響されてということもありますけれども、起こった、一連の、改革運動を宗教改革というふうに言います。宗教改革という言葉を定義することはたやすいことではないと言われておりますが、簡単に言ってしまえば、カトリック教会の中からプロテスタント教会が起こったというか生まれたというか、派生した運動というか改革といいますかね、そういうことです。それでまず今日はドイツを勉強するわけですが、ドイツの宗教改革を、一手に握ったのがというか、もう宗教改革全体の創始者的な働きをした人がマルチン・ルターという人であります。彼の座右の銘は信仰のみ、聖書のみ、万民祭祀という、この3つでありますけれども、今日のサブノートは見ただけでもぐちゃぐちゃしておりますけどね、分かりやすく、できるだけ分かりやすく説明してまいりますから一生懸命書いてください。マルチン・ルターの座右の銘、信仰のみ、聖書のみ、万民祭祀、すべてのクリスチャンが祭司として、働くことができる。つまりすべてのクリスチャンが同様に神と交わることができるという意味ですね。この3つの言葉を旗頭にして、マルチン・ルターが追っ始めたのがドイツの宗教改革です。彼は司祭でありながらウィッテンベルグ大学の教授として聖書を教えておりました。神学を教えておりました。ウィッテンベルグですね。テキストの方に地図がありますから、それで見て言うと分かりますがね、エルベ川というところのだいぶ登ったあたりにありますね、ウィッテンベルグというところですが、そこで聖書を教えておりました。しかしその講義の研究を通して詩編とかローマ書とか、公開して教えていたんだと思いますが、彼はその講義の中で信仰による義ということを悟ったと言われております。テキストの76ページの7、8行目ですが、ローマ人への手紙1章17節の神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる、これは信仰による義人は生きると書いてある通りであるという聖句に接して、突然霊感に打たれ、カトリックの教えのような神の義は人を裁く義ではなく、信仰によって義と従うところの、その神の義であることを悟ったのであるということですね。これを塔の体験と言っております。塔というのはこの教会の中に立っているあの塔ですね。どうしてかというと、彼はウィッテンベルク大学で塔の中で勉強していたので、塔の体験と言われておりますが、これがまさに宗教改革の口火だったわけですね。で、彼はそれまではカトリック、もちろん司祭ですが、カトリックの教えを、スコラ神学を学んでおりましたけれども、カトリックの教えの中には信じることによって義と認められるというようなことはなかったわけですね。神の義というのは一体何かというと、これは怖いものである、神は絶対正しい方だから人間を裁く方であるというふうに教えておりました。ですからひたすらにその恐れ敬って、ただただ司祭さんの言うことをわからないでも聞いてなさいというようなことだったわけですが、なんとなく神道の教えに似てますけどね。しかし罰が当たるという感じです。しかし彼はこの聖書研究、一連の聖書研究を通して、神の義というのはそうではない、恵みによって信仰によって 人間を義とするところの義であると、人間を許す、そして、神のことしたもうところの義であるというふうに今悟ったということなんですね。まあ、簡単に言ってしまえば、それまでは救われる方法は、教会生活をして、そして、司祭の言うことを聞いているということだったんですね。ミサを受けるということです。まあ、決定的にはそうですね。7つの非正規なんてのありましてね、それ実行するとということでしたけれども、そうではない、信仰によって義と認められるんだというふうに悟ったわけですね。ちょうどこれはパウロが立法によって救われるのではなくて、立法の行いによって救われるのではなくて、信仰によって救われると言ったあの状況とよく似ております。であんまりこれを詳しく説明すると後が続きませんのですぐ行きますけれども、これは1513年のことであります。で、ちょうどその頃にですね、免罪符と言われる、あるいは食遊符と言われておりますが、これを買うことによって罪が許されるという、悪習慣というかね、悪制度ですが、教皇レオ10世が聖ペテロ大聖堂の建築資金を捻出するためにこの食遊符を売ることを、許すんですね。まあ、いろいろこの辺誰にどう許してどうやったとかいろいろあるんですけど、それはどうでもいいことで、結局ルターはこの免罪符制度に一番腹を立てたわけでありまして、この制度に疑問を感じて、食油の効果、免罪の効果ですね、免罪の効果を明らかにする、免罪の効果を明らかにするための討論、免罪符の効果、免罪符というものは本当に効果があるのかということですね、免罪符の効力を明らかにするための討論を希望してですね、つまり自分の大学の中でその免罪符の効力があるのかどうか討論しようじゃないかということを希望して、95箇条の定題という言われております、95箇条にわたるところの、まあ質問といいますかね、提言をしたわけですね、免罪符に対して、食油符に対してね、それはどうもおかしいんじゃないか、聖書的にこうじゃないかというようなことを書いたわけです。で、彼はさ、これは、まあ、軽い気持ちで書いたように思います。そんな真剣に、これがですね、全世界を揺るがす動きになろうとは思っていなかったと思いますが、時は1517年の秋ですね。この帝大はたちまちドイツ中に広まりました。ちょうどその頃に、ルネサンスの動きの中で、印刷機なんてのがありましてね、印刷してバーッと広まっちゃった。2ヶ月ぐらいの間にドイツ中に広まったっていうんですね。で、彼は要するに大学の中で討論しようとしていたことが、ドイツ中に広まってしまって、彼を異端視する動きも出てきてですね、審問される、領主が呼んでですね、お前の言ってることおかしいじゃないかとか、あるいは破門の威嚇を受ける、こんなことやってちゃ破門するぞという脅されたりしたんですね。で、そんなこんなで、そのルターにしてみれば軽い気持ち、まあ、軽い気持ちで言ったらちょっとおかしいかもしれませんけどね、そんなにここまで大きな運動に始まるとは思わなかったようなことが、ドイツ中で、問題になりまして、そして、まあ、彼の性格も手伝ったんでしょうか、いよいよですね、自分の信じていること、確信していることをはっきりと表そうという考えに発展していきまして、3つの小冊子を公表しております。この3つの小冊子は、日本語に訳されておりまして、昔からよく読まれております岩波の文庫なんかにもありますので、ぜひ読んでいただきたいんですが、一番有名なやつがキリスト者の自由についてという本ですね。キリスト者の自由と言われておりますね。そして、もう一つは教会のバビロニア捕囚、もう一つはキリスト者貴族にあたうるところの書とかですね、長ったらしい名前で言われております。これはテキストの78ページの9行目に書いてありますから、これ読んどいて書いておいてください。名前よりもね、内容読まなくてしょうがないんですけども、キリスト者の自由という本の中では、信仰によって義とされる者が同時に隣人に対する奉仕において生きるべきであるというふうに進めております。また、バビロニア捕囚という本ですね、教会のバビロニア捕囚という本の中では、カトリックの7つの霊典を否定しておりますそして、キリスト会の改善に関してドイツ国民であるキリスト者貴族にというふうにも訳されております、キリスト者貴族にあたうるの書というものの中では、 強権は属権に優越するとか、強権のみが、強行のみが唯一の誤りない聖職解釈者であるとか、強行のみが、公会議の正当な召集者であるとか、つまり、ローマ教皇の絶対権力というものを否定しております。もう完璧にそのカトリックに対して、反旗を翻したわけですね。これがこの3つの歴史的な本であります。1520年のことですね。これぜひ皆さん機会あったら読んでみてください。そして翌年彼はですね、ウォルムスというところで開かれました、帝国議会に召喚されます。つまりもう彼の運動がですね、3年、4年目にしてドイツの国会のテーマになったんですね。日本で、堀川博士がね、キリスト教の改革を訴えても国会のテーマになりませんがね、その当時はやはりカトリックが、特にまあドイツという国はローマの目牛と言われておりましてね、非常に可愛がられたというか、逆に言えば虐げられた国で、カトリックの影響が非常に強い国です。神聖ローマ帝国ですからね。で、まあ、そういう理由もありますけれど も、 もう4年後に国会のですね、まあ、何といっても一番重要な問題に取り上げられて、ルターはそう呼ばれましてね、思想の撤回を求められたわけですね。彼の書物を山と積まれましてね、ここに書いてあることを全部否定するか、しなきゃお前は国外追放だというふうに迫られてですね。で、ルターはもう引くに引けないという形で、私は撤回しませんということでね、テキストの80ページに彼の言葉書いてありますけどね、私の両親は神の言葉に捉えられています。ですから私は何も撤回できません。また撤回しようとも思いません。なぜなら両親に反して行動することは安全でもなければ正しくもないからです。私はここに立っています。神を助けたまえ、アーメンということで、もう完全に自分の立場をですね、国に対して明らかにしたわけですね。で、彼はウォルムス勅令というやつで、国外追放になりましてね、国外追放、そして正式にローマ教会のローマ教会に破門されております。この前にすでに彼は教会に破門されておりましたけども、まあ、ここでその国家としてですね、破門を決定したということになったわけであります。まあ、ウォルムスの帝国議会が、まあ、宗教改革者ルターの位置を決定づけたと言っても良いと思いますね。そして彼のこの改革運動は国内で、意外な場所で爆発いたしました。まあ、実は彼が国外追放になってですね、本当はなるはずだったんですけども、その帰りに、ザクセンですかね、ここにザクセン公の騎士に依頼して、ワルトブルク城というところに保護されます。ワルトブルグというところの城ですね。これ地図で見ておいてくださいね。で、彼は保護されている約1年間の間に新約聖書のドイツ語訳を完成しました。語学に非常に堪能な人でありましたから、1年間でギリシャ語の原文からですね、ドイツ語の聖書を完璧なものに訳しました。今でもドイツ語の聖書というとこのルター訳を指します。まあ、どれほど彼の力が偉大に残っているかということがわかるわけですが、そしてまたその同時期に領有、彼の神学的バックアップをした人として有名なメランヒトン、ルターの陰にメランヒトンありということでね、これ忘れちゃいけない人なんですが、非常にこれは論理的な人であったと思いますね。ルターは活動的な人であったかもしれませんが、メランヒトンは神学的な施策を持った人で、神学総論というものを表してですね、これが宗教改革第一番目の神学書になって、宗教改革によって表されたところのルターの思想ですね、信仰によって救われるんだという、今我々考えたらごく当たり前のようなことに思いますけどね、これが昔はそうじゃなかったわけですが、それを神学的に、つまり聖書的に、かっちりとした文章で表したわけですね。で、爆発したのは、彼の思想はですね、仮想騎士と農民に過激な影響を与えるわけですね。仮想騎士、貧しい騎士たちですね、あんまり領地を持たない、貧しい騎士たちや、ナイトですがね、あるいは農民、虐げられていた農民は このルターの特に自由という思想に影響されたのかもしれませんね。放棄するわけですね。で、まあ、仮想騎士の方は、一時は一つの町を占拠したりするんですが、結局鎮圧されました。また農民の方はですね、最初はルターも認めておりましたけども、彼らがその単なるそのボートと化したということと、思想的な背景なしにただただ自由が欲しいということでルターの思想を利用したということで、ルターは諸侯に彼らを鎮圧するように言うわけですね。でそこで、農民はですね鎮圧されて、最後は何千人も処刑されるという非常に悲しい結果に終わりました。まあ、意外なところで爆発したわけですね。そして本筋の方では、決裂というふうに次のテーマになっておりますね。1526年のシュパイエル議会、まあ、これはまあ国会がですねあちこちの場所で開かれているわけでね、さっきのはウォルムスですけど、今度はシュパイエル、まあ、同じ国会です、帝国議会ですが、で、宗教は領主に一任にするという決議がなされました。まあ、これはやはり騎士や農民の放棄ということが影響していたのかもしれませんが、ある程度認められたわけですね、自由がね。しかし29年の議会では前回の議決を簡単に取り消して、ルター派の諸侯はですねこれに対して抗議文を提出するわけですね。決めたのにそんな簡単に翻してておかしいじゃない。で、抗議文を出したことから以来、彼らはですねプロテスタントと、抗議者ですね、意味で言いますとプロテスタントと呼ばれるようになったんですね。それで現在我々はプロテスタントの教会というんですね。で、それ、以外のというかね、ローマの方のはカトリックっていうんですね。カトリックとプロテスタント、ここで初めて分かれるわけですね。よく覚えてくださいね。なぜプロテスタントなんですかってこう言われる、質問されることはあると思いますけど、ね、その時にはカクカクしかずか、でシュパイエル議会の29年の議会であったと分かりませんけどね、抗議文を出したということでプロテスタントと呼ばれるというふうになったというわけでありますね。しかし皇帝はですね30年に帝国議会を招集いたしました。また議会ですが、これはアウグスブルグというところに招集いたしまして、両派の協調を図りました。で、メランヒトン起草によるところのですね、もうルターは国外追放になっておりますからね、あまりもうこういうとこ顔出せないんですが、ね、メランヒトンが考えてルターの承認したアウグスブルグ信仰告白、これ覚えておいてくださいね。アウグスブルグ信仰告白というテキストにも書いてありますがね、これが承認されました。つまり、信仰、プロテスタント信仰を、ある程度ここで認められたわけですね。しかし、旧教側がですね、これを認める、一応議会で認めたけれども、腹に据えかねるということで武力に訴えたので、ルター派諸侯はシュマール・カルデン同盟というふうにですね、武力でも、武力に訴えても自分たちの宗教の自由を守ろうじゃないかということになったわけです、ここでね。で、和議妥協策も図られましたけれどもならず、ついに46年改正いたしました。これがドイツ宗教戦争と言われるものですね。名前なんかどうでもいいんですが、つまりプロテスタント運動がここで国内の戦争に発展したわけですね。まさにこれは決裂でありまして、残念なことでありますけれども仕方がないのかなと思ったりいたします。そしてこの戦争の最中、ルターは2月の何日とか書いてありますよね、生涯の幕を閉じました。なんかこういかにも家中の人というかね、火の中の人っていう感じで幕を閉じるわけでありますけれども、この戦争最初はですね、皇帝が他のフランスとかトルコとの戦い忙しくて参戦しなかったんですが、後半に顔突っ込みましたね。皇帝はローマカトリック側なんですね。それでプロテスタント非常にやばいことになったわけですが、55年にアウグスブルグの宗教和議というのが結ばれました。これもアウグスブルグですね、下神その名前ですが、宗教和議、宗教の和は平和の和、義は議決の義ですね、が結ばれてルター派が公認されたんですね。まあ、なぜこんな簡単にね、完全に叩きゃいいものそうじゃなくてなったのはちょっと理由がはっきりしませんが、やはり抑えきれないということになったからでしょうかね。ルター派が公認されました。しかし、どういう形で公認されたかというと、宗教の選択権はそれぞれの領主にあるということですね。ドイツはですね、その当時、神聖ローマ帝国と言いますけども、アメリカみたいにね、このそれぞれの州というか、それぞれの国が合わさってできてたわけですね。日本の江戸時代みたいな感じですね。それぞれの藩があって、でその大名がおったわけですが、 だからその藩の、それぞれの藩の宗教は大名が決めると。そして大名の宗教に従えというふうに決めたわけです。ですから新教のプロテスタント側の大名の藩はみんなプロテスタント信じてよろしい。まあ、信じなきゃいけないということになるわけですが、まあ、逆に旧教側の方はダメなんですね。そこで旧教側の方の住民でプロテスタント信じたい人は移住を許すというわけです。他の藩に行ってもええですよという、ね。江戸時代はやはり他の藩に移り住むということは認められたことじゃなかったわけですが、ドイツでも同じなんですね。認められてなかった。しかし、まあ、このアウグスブルグ宗教学で認められて、まあ、一応変則的な形で宗教、信教の自由が認められたわけですね。まあ、ここで一応なんていうか、ドイツの宗教改革は終わりになるわけですが、まあ、本当は終わりじゃないんですけどね。この後ルター派はですね、主に北欧に伝播されます。北欧ですね、デンマークから属国のノルウェー、スウェーデンからその属国でありますフィンランドへと広がりまして、国境になるところもあったんですね。ルター派は北へ伸びてったんですね。で、現在はどうかと言いますと、ルター派というのは、実はこれ日本ではね、ルーテル派と言います。ルーテル教会ありますね。日本中あちこちにありますが、実は ルーテル派の教会はですね、全世界に7000万人も会員がおりまして、プロテスタント最大の教派であります。32%。これちょっと、まあ、データ古いんですけど、もっと今は多いと思いますが、そして彼らはですね、現在でもアウグスブルグの信仰告白、あのアウグスブルグの帝国議会でメランヒトン起草によって発表された、そして認められたあの信仰告白ですね、それを告白いたしまして、そしてルターの小教理問答というのがあるんですが、これを認めて、この2つを、まあ、教義と言いますかね、アッセンブリで言いますとアッセンブリの信仰効用、教理と同じですが、あれを教理として、信じ認めて、ております。で、北欧ではさっきのデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドでは、特にフィンランドなんかでは国境的な色彩が強いそうです。まあ、以上がドイツの宗教改革で、ダダーと言って何なんやさっぱりわからんって言われるかもしれません。もう一回簡単に説明しますとね、ルターが、免罪符の効力についての疑問を95箇条の定題というので大学の中に貼り付けた。その貼り付けたやつがドイツ中に広まったもんだから、ルターは収まりつかなくなっちゃったんですね。それで彼は自分の思想を3つの小冊子に託して公表する。で、ついには国会で取り上げられるようになって、彼は国会に召喚されるけれども、そこで私はカトリックを否定して、この自分の信じているところに立ちますと言ったもんだから国外追放になっちゃって、カトリック破門になっちゃった。しかし彼に従う多くの領主たちが起こされたんですね。藩主大名でありますが、そして彼らによって、ルターは助けられて、まあ、さらには、残念なことにこの旧教側と新教側の領主間で戦いが起こったけれども、最終的にはアウグスブルグの宗教和議でもって新教の自由が変則であるけ的であるけれども認められたというわけですね。そして未だに ルーテル派というのは、プロテスタント最大の勢力を誇っているということです。さよなら。